ともみとともに、
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは合同会社ラデュ伊塚幸彦さんと前田和馬さんです。よろしくお願いします。もうラデュというよりもまほろばさんって言った方がね、はい、分かりやすいんですが、ヘルパーステーショングループホーム地域活動支援センターと、運営されているんですが、全部まほろばという名前ですね。そうですね、
はい
はい。じゃあいろいろお話を伺っていきますが、まずラデュってどういう意味でしたっけ？
ラデュですか？
はい、
ラデュは、まあ、息子から来てるんですけど、まあラジオで宣伝になっちゃうけどいいですか、はい、息子が俳優をさせていただいてて、はい、その合言葉的なことでラデュって言ってるんで、まあ、それを会社の名前にしました。
息子さんがよく使う言葉ということですかね。ですね、レスキュー隊やってましたよね。
そうです、
はい、そうなんです。じゃあちょっと息子さんの思いを込めた名前をつけ、そしてまほろばっていうのはよく聞く言葉ですけど、まほろばって、
まあ、居心地がいい場所とか住みやすい場所とか、はい、まあ、そういった意味合いです。
はい、そうなんです。まほろばということで、以前出ていただいた時はヘルパーの会社をやってる、そしてグループホームをやるという時でしたよね。
あ、確かそうでしたね。
はい。で、知らない間に地域活動支援センターもスタートしてましたね。
そうなんです。
もう何年ぐらいですか？まず、そもそも、まほろばさんが最初にできたっていうのは、合同会社ラデュができたっていうのはいつ頃ですか？
平成24年ぐらいですね。
はい。じゃあ、10年。ぐらい近く、
10年近いですね。
前で最初にヘルパーから始め、はい、でグループホーム、
はい、
で、地域活動支援センターができたのは、
まあ、2年ぐらい前ですね。
じゃあもうこちらができたてですね。
そうですね、
はい、名鉄瀬戸線の水の駅が目の前の大きいビルですね。三和フードビル、
はい、
はい、こちらにあるんですが、前田さんは何年ぐらいですか？
はい、3年ぐらいありますね。はい、
これはもう全然違う仕事から。
はい、そうです。
何をやってたんですか？もともとは、
もともとは商工会職員で、まあ、地域の、まあ、お祭りごとですとか、
はい、
まあ、中小企業の方の、
はい、
まあ、会計とか支援。
はい、瀬戸じゃないところですね。
そうです。
で、このやることになったっていうきっかけは、
言えばいいんじゃない
言っていいかなって
。社長の、
はい、
娘さんですね、
はい、
と結婚させていただいて、それでちょっとお手伝いさせていただこうか
な。なるほど。
もともとちょっと興味もあって、
はい、結婚されたのはいつ頃？
2年前ぐらいですね。はい、
あ、じゃあもう結婚するちょっと前から、
はい、
ってことですかね。
そうです。
じゃあ結婚するんだったら、まあ、ここをちょっとこう福祉をっていう。
そうですね、
はい、すごい。でも、まあ、商工会を辞めるっていうことも、
はい、
自分の中では OK で。
はい、まあ、もともと、まあ、やめようかなと思ってた時期もあって。
でも福祉ってこう初めてだったんですか？
はい、そうです。
うん、ちょっとこ怖い、大丈夫かなとか不安が、
まあ、ちょっと不安もありましたけど。
うん、やってみて。
やってみて、はい、
どうですか？
まあちょっと、まあ普通ではまあ触れ合わない方、
障害のある方たちに、はい、
ちょっと大変なところもあるんですけど、やりがいはありますね。
なるほど。じゃあちょっといろいろ伺ってきますけど、まず ヘルパーステーションなので、どっかのお宅に行って、まあヘルパーですよね、支援をするということで、はい、これはこう契約されている方っていうのはどんな感じなんですか？障害のある方？
そうですね、うちの場合は障害の方ばかりですね。
うん、でそれは瀬戸市内、
瀬戸朝日です。
はい、でこれはじゃあ定期的に、じゃあこの人何曜日の何時とか、
そうですね、
そんな感じで契約をされている人たちがいて、はい、で職員さんっていうのはヘルパーさんとかグループホームとか地活とか分かれてるんですか？
はい、うちの場合はほとんどのスタッフさんが兼務ですね。
あ、じゃあもう初任者研修で資格を取られて、はい、っていう感じなんですね。
まあ、みんなあの初任者研修以上で、うん、まあ、半数ぐらいは介護福祉士だと思います。
すごいですね。
はい、
はい、そしてグループホームなんですが、これはあの三和フードビルの上のとこですよね。
そうです、
はい、今どのぐらい、あそこ全部で部屋は多いですよね。
部屋は
何階建て？すごい。
3階から6階まででワンフロア4軒なので、全部で16軒の部屋がありますけど、
16軒あって、そのうちの
まほろばとしては6軒ですね。
はあ、じゃあもしかしたらもっと増えていくかもしれない。
そうですね、もっと増える可能性はあります。
で、一つの、まあ、普通あの一般の方が入られている家族で住むその一部屋に何人ぐらいの方、はい、
そうですね、 3DK、3LDK の部屋なので、一部屋3人ずつの生活になりますね。
なるほど、だから個人の部屋があるっていう、まあ、そうですね、いわゆるグループホームで、でダイニングだったりリビングが共有の、
はい、
で、どっかにあの支援員の方が、職員さんが、まあ、夜いてっていうことですね。
そうですね、
でグループホームはもう軌道に乗って、
そうですね、今先ほど言ったように6部屋で17人の方が今住んで見えますので、はい、うん、まあ軌道には乗ってるかな。
うん、なんかみんな、まあ、うちも娘障害があって、みんなやっぱりだんだん立ってくるとどうするグループホームって絶対に話題になるんですよね。早いうちはもう小さい時からもうずっとそのもう小さい時に学校をどうするで、学校じゃあ、まあ支援学校なり支援級なり、まあ一般普通級なり、まあ、そこは決まって、じゃあ卒業後どうする、働く場所どうする、そしたらその後ね、グループホームどうするっていう、こうずっと問題になってくるんですけど、まあ、でもだんだんいいですね、マンションなので一つずつ増えていく可能性があるってことですね。
そうですね、そんなこともあって、うん、まあ割と皆さん見学に来ていただいたりして、うん、まあ、仮予約的に予約をしてっていただいてて、ね、
じゃあ空いたら、
空いたら
退去されたらって
お声かけさせていただくと、まあお断りされる方も見えるんですけど、うん、タイミングよく入れるという方も。
待機の方が多いんですか？
待機の方もまあまあいらっしゃいますね。
はあ、やっぱり駅が近いっていいですよね。近いっていうか隣っていう感じですね。
そうですね、それもあってか、まあ皆さん結構予約っていうか、
そうですね、
していただいてますね。
はい、でそして地域活動支援センターが、まあ、以前スーパーだったあの1階の部分で、
はい、
今現在実は新しく菌床椎茸をね、
はい、
始めるんですけど、今現在はどんなお仕事をされてるんですか？地域活動支援センターで、まあ、仕事しなくちゃいけないってわけじゃないんですよ ね、
そうですね、地活
はね
居場所としてご利用していただいている利用者様も見えるんですけど、うん、まあ、基本的には内職作業が主に ありまして、うん、まあ、ネジを袋に詰めていただくだとか、はい、段ボールの検品をしていただくだとか、はい、そういったことが主な仕事になってますね。
これ前田さんはそこで支援員としてお手伝いしたりってこともあるんですか？
はい、はい、あります。
どんな感じですか？
利用者さんがネジを入れていただいた袋に詰めてもらったものを、うん、まあ、一応検品するですとか、うん、そちらの納品とか、うん、そういったことをやらさせていただいております。
でこれなんかやりすぎてもいけないんですよね。
そうですね、
ね、ご本人にやっていただくっていうことで、はい、そのさじ加減が難しいかなと思うんですが、ま、地域活動支援センターっていうのはよく就労 A とか B とか生活介護とか言うんですけど、またちょっと違う国なんですよね。
そうですね、
うん、そうすると、まあ、その障害の程度っていうんですか、そういうのは特に。
そうですね、うちの場合は、うん、障害の程度はあまり関係なく、うん、まあ、どなたでもご希望されれば、
はい、
ご希望されて、
うん、
まあ、行政市役所が認定をしていただくんですけど、はい、市役所の認定さえ下りれば、どなたでも来ていただけますね。
だから特に手帳はないけども認められれば大丈夫。
そうです、必ずしも手帳がなくても大丈夫ですね、
はい、そして、障害者も身体知的精神、
はい、
どなたでも車椅子でも大丈夫、
はい、大丈夫です。
で医療行為だけがちょっと対応。
そうですね、医療行為はちょっと難しいですね、うん、今のところ。
なるほど。でこちらはもういっぱいなんですか、定員は？
もう今おかげさまでというか登録は17名ぐらいになってきてるんですけど、実質は、週に1日だけ通われる、
はい、
3日間通われる、はい、毎日通われる、いろんな方が見えるんですけど、まあ、延べで行くとまだ10人程度なので、もう少し定員までには枠がありまして、あとはまあ金賞椎茸の栽培販売というのも始めさせてもらうので、まあ定員を増やそうかなという今思っております。
それに伴って、はい、今就労グループと生活グループがあって、まあ就労グループは主に仕事をすると、で生活グループの中にはご希望があれば、まあ、有料だけど入浴サービスも。
あ、それはね、ごめんなさい
今この資料
に、今ちょっとごめんなさい、
それはやってない、
資料に書いてあるんですけど、
はい、
今は中止です。
なるほど、まあ、でも必ずしも仕事をしなくちゃいけないってことではない
ってこと
ですね。でも金賞シイタケ、この間実は見せていただきましたけど、まあ、なんといっても一回スーパーだったのでものすごく広いですよね。
そうですね、栽培室を2部屋設けさせていただいたんですけど、はい、まあ、1部屋70から80坪ぐらいだと思うんですけど、
これなんかなんていうのかな、今熟成中で、
はい、
椎茸はまだねできてないんですけど、
はい、
こうなん円柱っていうんですかね、なんかこうね、
そうですね、うちはブロック型になってますけどね、
いっぱいありましたけど、はい、すごい数ですね。
そうですね、あれ一部屋で7500ぐらいかな。
はあ、まあ、それはそれは終わり朝日のね、いいファームさんで一回見させていただいた時に、はい、もうびっくりしましたけど、うんうん、あれ続々と できてきますよね。
そうですね、
椎茸が、
はい、
じゃあやりだしたら本当に大変かと思うんですが、うん、今じゃあどんな感じですか、もうあれを熟成するのを待って。
そうですね、うちの場合は3ヶ月4ヶ月間ぐらい熟成をさせるので、
ええ、
今は温度の調整、湿度の調整、二酸化炭素の調整、
二酸化炭素、
はい、
ええ、
密閉室だと、
ええ、
菌床も息をしてますので、
ええ、
二酸化炭素が充満してしまうんですね、ええ、 で、吸気と換気を定期的にやるっていう形になってますね。
それはどうしてまた菌床しいたけだったんですか？
まあ、やっぱり、まあ、世間でも最近よく言われ始めてますけど、農福連携っていうことをよく言われますけど、はい、簡単に農福連携って言葉では言うんですけど、なかなか難しいと思うんですよね。
そうですね、雨が降ったり、
そうです、
ね、日照りが続いたり、
それがハウスの中の菌床椎茸だったら、まあ、本当の農業と福祉の連携ができるんじゃないかなっていうのもありますね。
へえ、前田さんどうでした？お父さんからそれ聞いて。
あ、すごい、はい、
いいな、
すごいですね。
すごいなと、はい、だって、まあ、職員さんにもそうですけど、まずは家族にね相談しましたよね。
そうですね。
で、皆さん賛成してくれて。
そうですね、じわじわ小出しに家族に出してって
だって、
まあ、やっぱり賛同を得ないとね、なかなか。
すごい投資ですよね。
まあ、まあ、でもスーパー跡地を利用してますので。
あ、そうですね、
だいぶその辺は抑えられましたけど、
ね、あれはでもやっぱりこの三和ビフードのビルをなんとかこう維持したいっていうか、そういう思いがあったってことですよね。
まあ、有効利用したいということですね。
で、これ普通に就労 A とか就労 B とか生活介護とか、そちらの福祉サービスの方ではなんか使えないんですよね、同じ建物で。
そうです、そう、何年か前からそういうのを考えて、愛知県に相談に行ってるんですけど、なかなかグループホームを先にマンション部分でやらせていただいてて、まあ、その同一建物のでグループホームと A、B 生活介護はできませんよっていう今愛知県の認識なんですね。
なんかジョブエルの川上さんっていうのは有名なね、はい、福祉で有名な方が、はい、川上さんが結構こう心配してくださって、は
い、そうです、川上さんにも相談させていただいて、まあ放送で言っていいのかわからないけど、厚労省にも電話させてもらって、国の法律では OK なんです。
あ、そうなんですか、
はい、
ええ、
まあ、愛知県の考え方が、で言うといけないということなので。
それはまあここで一つで済んじゃうからダメっていうことですかね、外に出るっていう意味で。
まあ、そういうことでしょうね。
まあ、でもこの地域活動支援センターだったらということで。
そうです、そうです、これは瀬戸市役所の障害福祉課さんに相談させてもらって、じゃあ地下通で、やられたらどうですかっていうようなこともいただいて、
まあ、そのうち愛知県がいいよってことになるかもしれませんしね。
そうですね、
で、じゃあ今いらっしゃる利用者さんも椎茸をやっていく感じに。
そうですね、まあ、主にですけどね、まあ、ただ、全員ができるわけでもないので、まあ、既存の内職仕事も辞めるわけではないので、
でもなんかすごい数なので、どんなふうにあれどんどんできてくるんですかね。
あれはね、菌床の種類がいろいろあって。
あ、そうなんですね。
菌床のタイプがあるんです、今うちの菌床は6ヶ月間かけて割と、バランスよくニョキニョキと出てくるはずの菌なんです
、
で、菌によっては最初の1ヶ月でワッと出て、あと2回目3回目は少しずつしか出ないとか、いろんな菌のタイプがあるんです、
なんかね、イーファームさんで見て感動しましたよ。あの椎茸は、あれが、まあ、ホルマさんもそうね、うわっとなるってことですもんね。すごいですね。じゃあこれからまだ、じゃあ登録というか契約する方まだまだ大丈夫っていうことですね。
そうですね、まだまだ余裕はありますので、
だってまだ空いてる部屋とかもありましたね。
そうですね、そうです、
会議室じゃないですけど、
会議室等といろいろまだ空き部屋もあるので、利用者様が増えれば、どんどん増やしていきたいなというふうに思ってます。
じゃあ前田さんは経営のこともこれから学んでいく感じですかね。
はい、まあちょっとまだ話は早いですけど、
ね、経営は得意そうですけどね、経営はでも商工会だったから得意そうな、
まあ、でも自分がやるってなるとちょっとまた違うのかなって、
でもお父さんのこういうアイディアとか、
はい、
勉強になりますね。
はい、
奥様も働いてらっしゃるんですよね。
はい、もう一緒に、はい、働かせていただいておりますね。
ね、でもなんか一家でやるっていうのは多分ちょっとお父さんが多分尊敬されてるのかなっていう気がしますね。
はい、その通りだと思います。
多分あの、ま、任せとけれないから助けてもらってるだけじゃないですか。
でもどうですか、実際、まあ、障害のある方たちと接する前と接した後っていうのは、飯塚さんももともとは違うサマフードさんですよね。
そうです。
ですからあのまたまた無縁だったところですもんね。やってみてどうですか、そもそもどうして思いついたんでしたっけ。ま
あ、でも無縁に見えるんですけど、まあ、実はあの父親が、障害っていうか病気の後遺症で脳内出血から障害になって、
もともとサンワフードをやられてたお父様、はい、
先代が障害になって、はい、その面倒を25年見させていただいて、
うん、
ですからまあ家族の面倒見るときは、まあ、ヘルパーも持ってないんですけど、多分あのヘルパー技術は大したもんだよって訪問看護さんに褒められたことがありますけど、まあ、そういう経験とか、母親はまたこれあの認知症で、一番重い要介護5ぐらいだって相当苦労したんですけど、まあ、そうやって両親がそういった状況になったというか、まあ、そういうのが縁で、余計にこちらの障害福祉とか、もともとヘルパーステーション最初立ち上げさせていただいたとき、は、高齢者向けのヘルパーステーションもあったので、それが原因でこの世界に足を踏み入れたというのがありますね。
だってもうすごく前ですよね。もう何年も前に福祉をね、っていうことを相談されて、
そうですね、
で、と思ったんですけど、もう本当に形にされたっていうところがね、すごいですね。なかなか本当にあのでも瀬戸ってすごくその障害福祉の中でも皆さん割とつながりがありますよね。前田さんはじゃあまだそういう会議の場に行ったりとかそういうことはまだ、
まあ、まだそうですね、あのまだ早いかなと。
あ、でもなんかこうどんどん若い人たちも巻き込んでっていうのはすごくいいですよね。
それは考えてますね。
なんか思いません、まあ、今はまだね、はい、あのお父さんの力っていうのがすごく大きいんですけど、あの、まあ、前田さんもこういうことやってみたいなとかあるんじゃないですか。
そうですね、
こうしたら変わるかなとかね。
あ、マホロバーがってことですかね。
とか福祉のイメージとかね、なんかネットとかなんかそういうこともね、取り入れていったりとかできそうですよね。
そうですね、今回のこの椎茸事業に関しては、まあ、僕ネットが苦手なので、まあ、前田君とか若いスタッフに、あのホームページとか、そちらでの販売とか、ちょっと考えてくれっていうようなことは言ってありますけどね。
これなんか発想大変そうだけどネットで売れそうな感じもしますよね。
そうですね、まあ、一応考えたんですけど、まあ、まだちょっと ね、ネットショッピングの知識もないし、
うんうん、まあ、熟成までちょっと時間があるので、うん、はい、ちょっと力をつけてできるといいですよね。
そうですね、
うん、だからeE ファームさん、終わり朝日の椎茸といったから瀬戸の椎茸とかね、
そうですね、
シールを作ってなんかやっていくといいかもしれませんね、はい、そっか、販路もね探していかなくちゃいけないし、でもなんか夢は広がりますね。じゃあ、スタッフさんは足りてるんですか、今のところは。
まあ、足りてるといえば法律的な数は足りてるんですけど、うんうん、まあ、やっぱり特に地域活動支援センターの利用者様の数が増えることによって、スタッフは増員をしなきゃいけないので。
なるほど。これ建物の広さって、お部屋の広さってめちゃめちゃ広いので、
はい、
人数的には、はい、まあ、職員さんの数は別として、はい、こう契約する利用者さんをもっともっと増やしてもらうんですか、はい、
そうですね。
あ、そうなんだ。やっぱり建物の広さによるんですね。そうです、そうです。そっか。で、空いているあの部屋に椎茸用の棚だけありましたけど、
はい、
あそこももうゆくゆくは、
あ、そうです、もう一室5月ぐらいに菌床入れて、まあ、時期をずらせるために2部屋設けてあって、あ、
そっか、5月に入れるから、ま、もう3ヶ月かかるんですね。そうです、熟成に。
そうすると収穫するのに途切れがないというか、年間収穫できる体制を取りたいなと思ってます、うん、
すごいですね。収穫体験とかあるといいですね。
あ、そうですね、椎茸狩り体験みたいな、イベント的なことはちょっと考えようと思ってます ね、
うん、ね、そっか。じゃあ、どうですか前田さん、夢はこの先。
夢ですか。まあ、夢、
自分自身の夢でもいいですよ。
いや、まあ、でも、まあ、ホロバーが大きくなることが、まあ、いいかなと思うんですけど、
頼もしいお婿さんが来ましたね。ねえ、大きく、じゃあ前田さんも大きくしていきたい。
はい、
はい。そして伊塚さんはどうですか。
いや、もう任せれるようになったらすぐ引退したいですね。
まだやりたいことがいっぱい。
いやいや、
でも伊塚さん社長さんなんだけど、ご自身がめちゃめちゃ動いてますもんね。
そうですね、まだまだ頑張らなきゃなっていうところはありますね。
ヘルパーにも行くし、
行きます行きます、
ね、グループホームの方でも、はい、グループホームって夜勤ですもんね。夜勤っていうか、昼間はみんな仕事に行ってるから、
夕方から翌朝までですね。
ですもんね、はい、だから、そのお泊まりっていうかもあるし、あと地下の方で、
そうですね、
スタッフとしてっていうこともあるってことですもんね。
だから、まあ、みんなスタッフが頑張ってくれてるので、うん、人員的に足りない部分を私が入ってる程度なんですけど、
どうですか、いいスタッフさんばっかり。
あ、すごい、はい、
ね、え、だから前田さんより先輩の人もすごい多いってことですもんね。
はい、いますね、はい、
でもいい感じで、じゃあみんなが家族というか、そんな感じでということですね。はい、じゃあ、まだ実際には菌床椎茸今熟成中ではありますけど、例えばちょっと見学したいとか、ちょっと話を聞きたいとかOK ですか。
あ、全然 OK です、
はい、じゃあその場合はマホロバさんの電話番号をお伝えしてもいいですか。はい、
あ、大丈夫ですよ、
はい、場所はですね、名鉄瀬戸線水野駅の目の前になります三和フードビルですね、こちらが、0561-8926808929680、ファックスが0561-760114 76-0114です。まあ、合同会社ラデューですが、まあ、マホロバーで ちょっと通用してるって感じですよね。グループホームもヘルパーステーションも地域活動支援センターも魔法ロバとなっておりますので、ぜひ魔法ロバさんにお問い合わせをしてみてください。まあね、グループホームの方も、まあ、割と障害年金とかあればね、それで賄えますし、
そうですね、
ぜひ障害があっても暮らしやすいというか、みんながちゃんと社会で生きていけるというそんな世の中を作っていきたいなというふうに思いますね。はい、はい、じゃあぜひ楽しみにしておりますので、はい、また椎茸ができましたら呼んでください。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ともみとともに、以上お送りいたしました。
ともみとともに、
ともみとともに、この番組は障害のある方の生活を支援、特定非営利活動法人ユーム、医療酸素の株式会社エバ、心を込めて家族のように寄り添います、生活介護短期入所お花カフェ365を運営、有限会社谷畑、以上の提供でお送りしました。ともみとともにでした。